い、というわけで今週も始まりました人間病院、司会進行のルサンチマンたけしです。
あ、上田です。
はい、というわけで始まりましたが、はい、まあ、第3回ということですが、
はい、
まあね、3回目ですけど、うん、このポッドキャストはですね、まあ人間のですね、
うん、
まあ、残念な部分、まあ、残念なアピール、まあ、僕らはそれは病気ではないかと、
はい、
はい、睨んでいまして、
はい、
はい、まあ、それを病気をですね、数々の病気を紹介した上にですね、その病気を解明、そして治療技術というのはね、
うん、
持っている人間を、このポッドキャスト内で、
うん、
募うと、まあ、そういった趣旨で僕ら二人で続けているわけですが、
うん、はい、
はい、というわけで第3回、
うん、
はい、また行きたいと思います。
今回も病気を行ってきましょうよ、
はい、紹介していきましょう、
うん、
というわけでですね、今週のまず1個目の病気ですが、
はい、
まあ、これはですね、まあ、このポッドキャスト毎週月曜日配信してるわけですけど、
うん、はい、
まあ、そういう意味では非常に関係性のある病気ではないかなと思っていますが、
はい、
ジャンプ上から3冊目取っちゃう病です。
出た。
はい。
うん、
いや、出たってことないけどね。
出ましたね。
出ましたねとかいう意味がよくわかんないですけど、うん、まあね、
うん、
この病気、まあ、かかってない人っているんですかっていう感じですよね。
いないでしょうね。
いないでしょ
う。うん、
だから、まあ、もう、まさにこの病気も、うん、まあ、この病名通りですけど、
うん、
まあ、ジャンプとか大体こう、平積みなわけですよ。こう、積んであるわけですよ。
はいはいはい。
で、一番上っていうのは、うん、大概、まあ、立ち読みしとかしてね。
うん、
で、まあ、ジャンプなんてね、そんな、いい紙使ってないですからね。
あ、
まあ、ジャンプの否定じゃないですよ、今のちなみに。まあ、雑誌なんてね、いい紙使ってないから、こう、もう、触ったりすると、どんどん破れたりするわけですよ。
まあ、端なんかちょっとね、ね、丸まったりしますよね。
丸まったりするわけですよ。
うん、
ね、
うん、
なんか別にどうせ読んでいけばそうなるんですけど、
うん、
買うときぐらいね、
うん、
ちゃんとしたのを読みたいじゃないですか。
綺麗なやつをね。
綺麗なやつをね。
うん、
だからまあ大体2冊目とか、
うん、
3冊目を取っていくと。
まあ、それは普通ですよ。
普通ですけどね。うん、けど、どうせ、
うん、
そもそも、どうせ、ボロボロになるし、あんなもん変なし、一回読んだら捨てるわけですから、
うん、
僕みたいなね、気違いはもう一週間読み続けますけど、何回も。
うん、
買ってね。
うん、
だからどうせあんなもん捨てるわけですから、
うん、
別にボロボロでもいいわけですよ。
まあね。
だからこれ単純に、その牛乳を奥から取ってんのと一緒なわけですよ。結局賞味期限古いもん誰か飲んでるわけですから、結局そのボロボロの、僕なんかコンビニで働いてましたから、わかりますけど、
うん、
結局あのボロボロのジャンプ誰か買ってますからね、あれ。
まあそういうことになるでしょうね。
金曜日ぐらいにまだジャンプありますかみたいな感じで来た子が買って、出てるからね、あのジャンプ。
あ、
だってジャンプが最後まで一冊残って土曜日にあるの見たことないでしょ。
ないです ね、
ね、うん、ってことは結局あの一番上にあるボロボロのジャンプ買ってるからね。で俺はその買った子の顔とかも知ってるからね。
ああ、うん。どんな顔して買うんですか？
どんな顔してってほどのことじゃないけどね。
その子はこの。
なんなら俺が見た子は、うんうん、よかった、まだあって、つってたからね。あの喜んでたからね。
その子はこの病気にかかってないんですか？
かかってないっていうか、もう選択権なかったからね。もうそれしかないから。
ああ。
うん、だから
病気だけど。
あ、そうか。うん、病気、すごいもし重症者だったら、
うん、
もっと、他のコンビニ探しに行ったりしちゃうかもね。
そうですよね。
だから、あ、そういう意味ではあんまりかかってなかったかもしれないですけど、いや、その子も別にもし月曜日に買いに来てたら、やっぱ上から3冊目取ってたと思いますけどね。
やっぱり。
はい。だから結局、そういう意味で別に上から3冊目を取るのはいいんですけど、なんちゅうんですかね。結局、一番上のボロボロのジャンプを、誰かが買っていると。
うん。
そういう事実はあります。僕は目撃者ですから、もう完全なる。
だから何なんですか。
だから何なるって何なの。だから何なのって言うと、もうこのポッドキャスト自体に直接深かかるよ。
いやだから、
うん、あ、だからどうすべきだと。うん、だから僕は、うん、すごい問題だと思ってるのは、
はい、
下か上から2冊目というより、
うん、
上から5冊目6冊目の人はもうやばいんじゃないかなと。
いや、それは相当やばいですよ。
相当やばいでしょ。うん、いや、だから、しょうがないんですよ。その上から2、3冊目と、一応病気ですけどね。
うん、
やっぱりその、自分さえ良ければいい的なね。
うん、
ね。あとのボロボロの子は、もう自分がその、ボロボロのジャンプを読もうと。
うん、
どうせ捨てるんだから。
うんうんうん、
ね、
うんう
ん。なんならコンビニでちょっとね、外ちょっと読んでもうそのままコンビニのゴミ箱捨てちゃう人とかいますからね。
ああ。
そうしたらまた何かしらの違う病気にかかってるかもしれないですけれど。だからそういうふうに考えたら別にボロボロのジャンプ自分が買えばいいわけじゃないですか。そんな別に犠牲心ってほどの話でもないですから、
まあね、
けどやっぱりみんなこう揃いも揃ってね、
うん、
2冊目3冊目を取るわけですから、
うん、
ちょっとスッとね、僕なんかだからたまに意識して一番上の買いますよ。
あえて、
あえてっていう、うん、まああえてですね、
うん、
2冊目3冊目を取りたい気持ちを抑えて、
まあ一番いいのは、
はいはいはい、
本当に、まあ、ジャンプ買う人は、
はいはい、
もう上から買っていくんですよ。
上から買っていくっていうのはいいことだと思いますよ、
うん、
それはなんでかっていうとじゃないですけど、うんうん、ジャンプの発売日って、
うん、
結構立ち読みしてる人すごいじゃないですか。
あ、そうですね、
なんかもうジャンプの前にすんごい熱、
うんうん、いっぱいいますね、
いっぱいいるじゃないですか、うん、で僕はもう買うって決めてるから、
うん、
買う派なんで、
うん、
立ち読みしないので、
うん、
なんかこうあるあるネタだと思うんですけど、その後ろの人から前で立ち読みしてる人の裏からすいませんっていう感じでね、
うんうん、
僕は買いますよ的な感じでね、
うん、
ちょっとすいませんみたいな感じでちょっと手伸ばしてね、
うん、
買うみたいな時に、うん、なんかその2冊目3冊目をスッて取ろうとすると、
うん、
なんかちょっとこう男らしくないじゃないですけど、なんかその潔いみたいな感じがして、
う
ん、ちょっとだからその立ち読みしてる人に対しての、
うん、
その見栄も含めて、
うん、
ちょっと一番上を取るみたいな時はありますけどね。
僕はたまにね、
はいはいはい、
上から2冊目3冊目ぐらいのものを立ち読みしたりしますけどね。
いやもう、うん、立ち読みですらもう、
うん、
そういう病気が発病するんだ。
全然潔癖症でも何でもないですけど。
なんだろうね。いやなんか読みたくないよね、うん、確かに。
なんか汚いですか
ね。なんかちょっとワンピースもなんか2分の1面白くなくなってそうなね、なんかわかんないけどね。
なんかニュアンス的にね、なんか、そうだな、なんか20年前の漫画みたいな感じがするんですよ。
なるほどね。
なん
かね、うん、なるほど。だからそういう意味では、その、しょうがないんですけど、
うん、
だから僕がさっきからその、やばいなと思ってるのは5冊目、6冊目取っていく人ですよね。
まあちょっと相当ですね。
あれなんかね、もうちょっとニュアンスが違いますもんね。その2冊目3冊目っていう、なんかもうその
もしかしたら、
はいはいはい、
もう取ってあるかもしれないですけどね。
どういうことですか。
だからもう保存するんですよ。
あ、保存よ、あ、
うん、
読むたまにいるよ、ね、
読むけど、
なんかこのジャンプ、うん、
取っておくっていう、
全部取ってある人とか、
うん、そういう人かもしれないですけど、
まあそういうコレクション的な意味で言うと、
うん、
まあ少しでも綺麗なジャンプを買いたいっていう。
うん、
あ、まあもうね、まあそういう気持ちはわかりますよね。
まあね。でもその、一番最後の金曜日にね、
はいはいはい、
ボロボロのジャンプを買って、この身になって考えるとね。
その子のためにね、
うん。
チャンピオンで同じことするんですかってことですよね、もう。
いや、そうですよ。
もうチャンピオンなんてもう、あれですよね。
うん、
もう一冊ぐらいしか入ってこないですからね。
あ、そんなんなんですか。
そんなことないですよ。嘘ですけどね。
大人気漫画のバキがあるじゃないですか。
まあそうですけど、
うん、
まあ所詮あんなの女の子に言ったら知らないですから。
そうですよね、
はい。そこまで有名じゃないんですよ、結局ね。
あ、そうですか。
だからもうチャンピオンなんて5冊入ってきたら5冊ともボロボロになってますよね。誰も買ってかないみたいになってますけれども。
まあそんなもんなんですね。
はい、まあまあとにかくですね。とにかく最後の一冊を買う週末に来る少年のためにですね。
うん、一生懸命働いてんだから。
はい、
うん。
というわけで、まあ、ぜひ、
うん、
そういうストレスをね、抱えないために、うん、一番上から、頑張って取りましょうと。
みんなでね。
はい、みんなでね。
みんなで。
みんな一番上を取っていきましょうと。うん、
は
い、
で、立ち読みした人を見たら、はいはい、丁寧人はその一番上のジャンプを2冊目にしとくとかね。
そうだね、うん。ちょっとこう変えたりとか、工夫をしていきながらですね、そうそうそう、ストレスのない社会を、うん、はい、作っていきたいなといったところで。
はい。
はい、よろしいでしょうか。
大丈夫です、ね。
大丈夫ですか、うん。はい。というわけでですね、うん、まあ1個目終わりましたけれど、うん、まあ今週の2個目なんですが、まあ、1個目ね、正直ね、どうでもいいんですよ。
まあね。
どっちでもいいんですよ。
うん、
はい。2個目大切ですよ。
うん、
今週、まあ社会生活を送っていく中で、はい、まあ、ぜひ聞いてほしいなと。
はいはい。
まあそういった病名になっておりますが、
はい、
借りた責任ってなんだっけ病。
ああ、責任問題が関わる病気ですね、
はい、
これは。
うん、これ、この病気が悪化すると、借りパク病とかになってきますから。
もう、病気っていうかみたいな感じですよね。
もう犯罪ですからね。
犯罪ですもんね。窃盗
ですから。
うん、
いや、これはね、もう、かれこれもう、なんだ、室町時代ぐらいから抱えてる問題じゃないですかね、これは。
まあ、そんなこと言ったらね、
はいはいはい、
人類が始まってからみたいなね。
人類がそう、ひょっとしたらね、アウストラロピテクスですら、こういった問題を抱えてたかもしれないですか、うん、まさにこれも病名通りですね。
ちょっと非化してから始まってね。
もう非化してからね、うん。なるほど。もう火を起こした、その人間となった、まあ、火を起こしたところからだなんて言いますけど、
うんうん、
その時から、
始まったかもしれないですよね。
あ、なるほどね。
うん、で、また、面々と今に続いてるわけですよ。
なるほど。
うん、
まあ、これはまさにね、この病名もまさにその病名通りですが、
うん、
あれですよ。借りて、
うん、
ね、
うん、
借りたくせに。
借りたくせに。
はい。返さないと。
そうそうそう。
ね、で、返さない方はあまり心が痛まず。
そうなんですよ。
貸した方が、どんどんどんどん病んでいくという。
そう。
まさにこの感染力の強い病気ですよ。
このね、病気のタッチの悪いところは、
はいはいはい。
その病人、その、貸した人が、
はいはい。
返してって言わなきゃいけないところ
なんですよ。そうなんですよ。
うん。
ね？
この辛さと言ったらね。
本当ですよ。なんか。
ちょっと。
女から抱いてみたいな感じですよ。もうよくわかんないですけど。
あんま言ってくれないもんだから。
あんまり言ってくれないもんだから。
もう自分からね。
まさに草食系の生んだ悲劇みたいなね。
ああ。
なんかもうそれ以上の悲劇ですから。
今また草食系男子っていうのが流行ってますからね。
まあ、ね。
ちょっと、まあ、自分は僕ね。
はい、はい。
僕はどっちかっていうと草食系じゃないんで。
なるほど。
見た目は結構草食系なんですけど。
はいはいはい、はい。
まあ中身は結構もう肉、大好きなんで。
なるほどね。食生活とかでもね、肉とか好きですもんね。
肉しか食べないって言いたいぐらい肉が大好きなんで。
なるほどね。
うん。
いや、だからそういう意味では、まさに、うん、タイムリーな話でいくと、
うん、
僕はウエちゃんに、うん、1000円借りたじゃないですか。
うん、なぁ、
1000、おととい。
おとといね。
なんかまあ、僕のね、経済状況が分かるような話になっちゃって悪いんですけど、
うん、
マクドナルドに、
うん、
まあ、上田くんと上ちゃんと行ってですね、
うんうん、
ポテトの M を頼もうとしたらね、
うん、
財布にお金が入ってなかったっていう理由で、
うん、
まあ、上田くんにね、1000円貸してっていう。
うんうんうん、
はいはい。忘れたとかじゃなくて、財布お金が入ってなかったんで。
な
あ。はい。1000円を貸してっていうことで借りて、
うん、
で、まあ、その2日後が今日、
うんうん、
今なので、
うんうんうん。
けど、僕が、と最初にこう、顔合わせた時に、うん、僕すぐ返さなかったでしょ。
うん、そうだったかな。うん、
そうなんですよ。
うんうん、
その、上ちゃんは、どうも、おっす。
うん。
さあ、2日前借りてた。
うん。
千円ね。
うん。
これが、一番の正解なわけです。
うん、そうですね。
はいはいはい。で、僕はもう完全に千円借りたこと忘れてましたから。
はいはいはいはい。
ちなみに上田くんは覚えてたんですか？
いや別にねそんな大したことじゃないから覚えてないですけど、
いや結局こういうことですからね。
うーん、
もしその時上ちゃんが、うわこいつ1000円返すって言わないって思うわけですよ、もし上ちゃんが覚えてた場合。
そうです、まあ1000円なんていうんですか、物を貸したっていうのは、貸した方っていうのは結構忘れないですからね。
そうそうそうそう、うん、で借りた人間に限って忘れてますから、うん、そうなるともう僕とねその後もう喋ってても、うん、うわこいついつ返すっていうんだろうっていう、
うん、
もうそういうことがもう頭をよぎってしょうがない状態になるわけですから、
うん、
脳卒中の恐れがありますよ完全に、
まあ、脳卒中中と、
はいはいはい、
あとそうだね、認知症みたいなね、
認知症とかね、
うん、
まあ、完全に借りた方はもう認知症入っちゃってるからね、
まあ、入ってますね、
もうすでに入ってるからね、うん、もうはっきりで忘れてる時点で、
まあ、認知症まで重くないにしろ、ね、アルツハイマー的な、ね、
アルツハイマー的にはなってる、
うんうん、
で僕みたいなちょっとアルツハイマー的なタイプと、分かっててみたいなタイプもあるでしょ。要するに仮パク病に発展するような人間は借りてるの知ってて返さないとかいうやついますか。
ああ、いますね、それはいますよ。あの浜、名前言っちゃ悪いですけど、ね、浜島くんっていう子なんですけど、
H3 のハマーに乗る浜島君。
そうそうそう、浜島君っていう友達がいるんですけ ど、
いや、あれ違うでしょ、あれアルツハイマー的でしょ。
いや、あの、一回あったんですよ。
あ、一回そういうエピソードがあったんですか。
もう、仮パク病に発展
したことが。
ことが
それはまあ、もう、ここまで言ったんで、具体的にちょっと症例として教えてください。まあ、
お金だったと思うんですけど、
はいはいはいはい、も
うちょっと万単位で貸したことがあったんですよ、僕。
はいはいはいはい。
で、まあ、その時、浜島くんも、どうしても、
まあ、
今すぐ、
欲しいと。
何万か。
はいはいはい、
欲しいから貸してくれと。
何万って相当ですね、うん、はい、
で何万だから結構大きいお金じゃないですか。
はいはいはい、はい、
でまあ次会った時に、ね、返せるから返すから、
はいはいはい、はいはい、
あ分かった、
はい、
で次会った時に、
うん、
なんかまあね、あのこっちは覚えてますから、
はいはい、
何万大きいですからね。
そりゃそうです、そりゃ覚えてますよ、
うん、なんならあの会って口頭一番、
あ、そりゃそうですよ、あの時は助かったと、うん、
まあ、
ありがとう、
言ってほしいなっていうよりも言うに決まってるだろうなぐらい、
決まってるであろうと、はい、
うん、
まあ、思って次のコンタクトを取ったと。
そうそう、はいはいはい、そしたら会話がワンターンツーターン続き、
ああ、なるほど。その、お金の話題には触れずに。
うん、別に数えてないですけどね。
まあ、いい天気だねとか、
う
ん。
そう。
寒いねとかいう話が先行してしまって。
別に数えてるわけじゃないけど、まあ、10ターン、20ターン続き。
10ターン、20ターン。
それがまあ、10分、20分になる。
ああ、なるほど。はい、はい。
1時間、2時間。
なるほど。あれ、ワンターンで来るはずの会話が来ないぞと。
そうそうそうそう。
はいはい。で、
なんか雰囲気もね。
はいはいはい。
なんかちょっと怪しい。なんかお金の、ことからなんか、触れないような、
なるほど。アルツハイマーではないな、こいつと。
うん、
はい、
僕もなんか、お金のことだから、なんかあんまね、なんか言いづらいし。
まあまあまあまあまあ。
なんか、返してっていうのもなんか嫌じゃないですか。
はいはいはい、はい。
それまあ、1日2日経ちみたいなね。
あ、なるほど。
うん。
はいはい。
で、まあ結局、蓋開けてみたら、ね、
はい、
浜島くんが、
はい、
バイトでね、
うん、
給料が出るまで、
ああなるほど、
待たされたという、
ああだから給料を待つまで、うん、給料もらうまで、
そう、
その忘れたふりしてようと、
うん、で後日聞いたのが、
はいはい、
返したかったけど、
うん、
お金がなくて、
ああなるほど、
ね、給料日までちょっと、うん、あのちょっと待ってもらう形になって、
その上田君はその給料日まで何も言わなかったんですか、
うん、言わなかったですよ。
あ、したら給料日になったら向こうから返してきたと、
ああ
なるほどね、いやそれはまだセーフなんじゃないですか、
まあ僕の中ではアウトですけどね、
ああなるほどね、
うん、まあ一言言ってほしかった、
ああもっと最初にね、
うん、
だからね、そういった意味では、まあ、完全にアウトかもしれないですけど、うん、僕も浜島くんからお金返ってきてない気がちょっとしてるんですけどね。い
や、まあ、
これね、あのね、僕ね、はっきり本当に覚えてないんで、
うん、
これはあんまり、あえて、今、 ポッドキャストで喋ってますけれども、まあ、あのちなみにその浜島君っていう子は、うん、このポッドキャスト、うん、すごい仲いいですけど、うん、一切聞いてないんで、あ、まあ、大丈夫だと思いますけど、うんうんうん、あのなんかね僕ね、うん、貸したけど返ってきてない金がある気がするんですよね。僕も本気でもう覚えてないんで返してもらった気もするし、
うん、
っていうのでね、
まあ一応言っとくけど、はい、その浜島くんは別にねお金 そんな汚い子じゃないっていうね、そうそうそうそう、
汚い人間ではないですよ、うん、全然、うん、そしてね、うん、僕らより確実に素晴らしい、
そうそうそう、いい人間性のね持ち主なんで、はいはい、うん、どうしたんでしょうねあの2万円は。
いやわかんない。いやだからね、俺返してもらったっけな、っていうか貸してなかった。僕もすんごい勘違いとか平気でする方なんで、あんまだから
定かじゃないん
で、定かじゃないから全然言うつもりはないですけど、まあとにかくそういうことがあると、ね、そうなってしまうと。
でもね、その、はい、もし徳増くんがね、
はいはいはい、
浜島くんに、まあ、2万円を貸したとするならば、
はいはいはい、
あのね、徳増くん貸した本人すらもう忘れてしまうほど、
あ、まあね、
時が経ってしまってるっていう、
はいはい、そういうことですよね。
これはねちょっと切ないというか、
切ないですよね。だから僕ね、その貸すなら、うん、あの上げたつもりであげろとか、
うんうんうん、
あるじゃないですか。僕 ね、そういうのってね、うん、基本的に合ってると思うんですけど、完全に貸す側の意見ですけどねこんなの。
そうですね、
完全に貸す側のサービス思想ですけどねこんなのは。もう借りる側になんかそういうスタンス取られても困りますからね、なんかその
下請け業者に泣いてもらえてみたいなね。
いや本当、うん、ひどい会社ですからね。
ちょっとひどいですよね。
いやだからね、うん、やっぱりまあこの病気に関して言えばですね、うん、だからその借用書じゃないですけど、
うん、
もっとねお金っていうのはね、うん、所詮あんなの紙っ切れですからね、うん、紙っ切れで済ませた方がいいんですよ。
うん、
亀っ切れの問題をね、うん、感情でね、うん、コントロールしようなんてね、
うん、
甘いんですよ。
なんか若干怒ってますね。
いやいやいや、思い出しきってきて怒れてきたとかそういうことじゃないですよ。要するに紙の問題は紙で解決しろってことですよ。
え、どういうことですか？
いやだから、うん、そお金って紙でしょ。
紙です、
ね、だからその紙面上というかね、契約書とか、だから別にそこに、うん、なんか俺はあの金を貸したんじゃなくて、うん、気持ちを貸したんだとかね、そういうことね、うん、言っとっちゃかんのですよ。
あ、借り
だから本当の借りを返したとかいうのは、うん、その丸太がね、うん、転げ落ちてきたのを、
うん、
急遽肩でね、
うん、
守ってあげたとかね、
はいはい、
でそういうのは気持ちで返せばいいですけど、
うん、
紙のことに関しては、
うん、
紙上でね契約すればいいわけですから。
貸しましたって借用書ですか？
もう借用書とか書くの全然格好悪くないですから。
いや僕もそれはめちゃくちゃ思いますね。
だから金なんかね、はっきり言ってね、うん、きっちりしときゃいいんですよ。
いやきっちりした方が絶対いいですよ。
せこくも何にもないんですよ、うん、あんなのはね。
その方がもう後腐れないし、
後腐れないですよ。だからそこに感情とかね、
うん、
誠意とかね、そういうことを言う人に限ってね、
男らしさとかね、
男らしさとかね、うん、こう黙って100万ポーンと貸したとかね、
うん、
気狂ってるわけですよ。もう
そうですよ、
はい、うん、逆にもう借りパクするような人の意見ですから、そんなのは、
うんうん、そのそういうね、あの勘と書いて男のような人たちがね、あのそういう、まあ、貸したものはもうあげたと思え
とか
とかいう男らしさ、男らしさイズムを作ったおかげで、
はい、
あの下々のね、
いや本当ですよ、
一般市民やら草食男子の、
いや本当ですよ、
子たちがどれだけ苦しんでるかっていう。
だから結局草食系の人が、
うん、
の発想ですから、その、あげたつもりで貸すなんて。
そうですよ。
で、その言葉が誕生した時に、うん、あの、つわもの、かんと書いて男どもが、言いように引用してるだけで、うん、特に実践してないし、うん、その発想ね。うん、でもそんなアコム見りゃわかるじゃないですか、そんなの。あの、カンと書いて男のような会社のね、開けたつもりで貸すなんていう考え方がどこにあるんですか。
いや、まさにそうですね。
本当ですよ。闇金融の人に。万田銀次郎にそんな考え方は全くないじゃないですか。
万田銀次郎なんかね、はい、男の中の男ですよね。男
ですけど。
ちゃんと紙には紙を。
そうですよ。
もっとひどいですけどね。
男の中の男でも、ちゃんとね、10円取りに北海道まで行くわけですから。
はいはい
はいはい、はい、だからまあ本当の男の中の男っていうのはね、うん、要するに万田銀次郎みたいなことを言うわけであって、
うん、
ね、なんか上田君知らないと思いますけど白龍っていうねなんかヤクザみたいな漫画のことを言うわけじゃないんですよ、はい、なんかわかんないです。僕読んだことないですけど。
白龍
っていう漫画あるんですけど。
あ、そうです
か。一回だけちょっと、一話だけ読んだことあるんですけど。
それも金融関係の本
なんですか？金融関係とかなんかヤクザ関係の。
あ、
うん、ヤクザが、こう、ビジネスに手を出していくみたいな。だから僕が一回読んだ感想は、うん、ただのヤクザの実話なんじゃねえかっていうだけで、なんかその漫画的な部分がなくて、なんか普通になんかこう、ヤクザの日常見せられたみたいな気分になっちゃって、なんか、なんとも言えない気分になったっていう思い出があるんですけど、
はいはいはい、
まあとにかく、この病気に関しては、普通の答えになりましたけど。
うん、いや、でも、うん、
はい、借用書を書きましょうと。
借用書、うん、借用書はかっこ悪くないっていう、ね。
かっこ悪くない。
うん。
そうそう。
むしろ、もう、今だったらかっこいいかもしれないですよ。
そうですよ。
まあ、もう、こういう、言い出しっぺの方がちょっとかっこいいと思います。
だから昔ね、前園がね、いじめかっこ悪いみたいな CM やってましたけどね。
うん、ありましたよね。
だから借用書かっこ悪くないみたいなね、うん。そういう CM にまた出演していただきたいな。ま
あ、ちょっと時代を間違えたのもあって、かっこ悪かったですけどね。
うん、前園がね、うん、いじめはかっこ悪いですけど、うん、前園もかっこ悪かったっていうね、はい、まあそういった、うんうん、まあ、今はね、
うん、
非常に前園選手もですね、
うん、
テレビで言ってましたけど、
うん、
あの頃調子に乗ってたっていうことを激白してましたのであ
、そうですか、
はいはい、今は素晴らしい。
あ、じゃあ今かっこ悪いって言ってたのは間違いじゃないし、別にそんな悪口でもないか、
もうあの時僕のドリブルのね、
うんうん、
切り返しが鋭すぎちょっと調子に乗ってたっつってたんで。
あ、そうですか、
はい、もう今は素晴らしい、
うん、
やっぱ挫折を知って人間っていうのはね成長するんじゃないかな、
反省してね、
はい、うん、そういうわけで、
うん、
まあというわけで、まあ2つ喋ってきましたが、どうしましょう、もう1個
いきましょうか。
いけますか、うん、はい、どうしようかな、もう1個はね、あ、じゃあまあこれでいきましょう、
うん、
これ僕ちょっとまた上田くん寄りなんですけど。
あ、そうですか。
俺言いたいことはっきり言うタイプだからって言っちゃう病っていう、ちょっと長いんですけどね、なんかもう恋なんてしないなんて的に、
うん、
ちょっと長い病名なんですが、
うんうんうんうん、
これいや僕基本的にわかるんですけど、
うん、
これに対しての怒りがね、
うん、
なんか上田くんの方が大きい気がするというか、
まあ、正直言うと、はいはい、まあ、そんな怒ってないですけど。
ああ、そんな怒ってないですけど。
まあ、病名からもう察せれますよね、どういう病気かっていうのは。
はいはいはいはい、はい、
うん。まあ、思ってればいいんじゃないみたいなね。
ああ、なるほどね、
うん。
そう思うわけですよね。
そうそうそう。
だから僕がこの病気に関してピンとこないっていうのは、
うん、
多分、
うん、
俺、こういうこと言ったことあるなっていうね、なんか。なんかまあこれに近いことをね、なんか言った気がするんで、ちょっとなんか後ろめたいみたいなところもあるかもしれないですけど、僕はもう完全にあれですから、思っときゃいいこと言いますから、僕は。意外にね、 すごいあの音に従うタイプなので、うん、思いをね、だからこういう、まあ、似た病気とかいっぱいありますよね、だからこれ、
まあ、ありますね、でもなんていうのかな、本当に言わなくていい言葉ってあるんですよ。
ありますね、うん、はいはいはい、
いろいろあるんですよ。
だからその中のこれも一つだけですね。そうそうそう、言いたいことをはっきり言うタイプだから、
それはね、言葉にして言わなくても、うん、言いたいことをはっきり言えば、
はいはいはい、
あ、こいつ言いたいことはっきり言うなって思っていますから、
はい、だから ね、これね、結局、うん、一概には言えないですけど、うん、まあ、ちょっと自己分析みたいで嫌ですけど、うん、結局ね、あの前置きって引け目なんですよ、基本、
うんうん、
やっぱり。
そうですね、
だからその引け目がなきゃ前置きなくね、
うんうん、
喋れるわけですよ、
うんうんうん、
だから僕なんかもうあれですからね、
うん、
前置きに9割命かけてますからね、もう。
そうですね、
もう言いたいことのもうもう言いたいこと言うときなんて、もう完全にロスタイムに入ってるぐらいのタイミングで、
うん、
実は、だから要するに、こういうことが言いたいんだ、みたいな、うん、僕そういう喋り方しますから。
よくね、みんなに言われてますもんね。
みんなに、そうですね。
前置きが長い。
前置きが長い。だ結局何が言いたいんだ、みたいな。
だから何って言われてます
ね。だから何って、よ、って言われると、うん、俺らみたいな人間がすると、うん、待ってましたって感じで、ね、ようやく言ってくれたかとでは言いますがっていうね、
あ、心の準備
や、だから要するに、うん、から俺から言うっていうのは非常にこれから言う内容に関してちょっと言いづらいみたいなところがあるので、はいはい、向こうで向こうからね、
うん、
で何が言いたいのお前はって言ってくれると非常にありがたいという、まあ、そういうことでしょうね。
あ、
だからそのこの病気に確かに僕こういうフレーズってその生きてて聞いたこと、
うん、
まあ、言ったこともあるかもしれないですけど聞かされたこともありますけど、
うん、
はっきり言えよって言ってほしいんでしょうね。なんか、本当はね。
そうですね、うん、
だからはっきり言えよって相手に言ってほしいんだけど言ってくれないっていう経験が多すぎて言っちゃったんでしょ
う
ね。俺言いたいことはっきり言うタイプだからって、もうなんかそのやり取り省略しちゃってんでしょうね、これ。
ああ、いい分析ですね。
あ、本当ですか。
だから俺言いたいことはっきり言うタイプだからってはっきり言うじゃないですか。
はっきり。
ね。
まあ、それがはっきりなのか、まあ、確かにはっきり言ってますよね。
で、その後も言いたいことははっきり言うわけですよ。
二段階ではっきり言ってます
から、ね。でも、さっきの徳松くんのね、
はいはい、
自己分析、
はい、
からすると、はい、やっぱりこの人も引け目を感じてるわけで。
あ、まあ、そういうことですよね、うん。
最初に前置きをね。
いやいや、本当ですよ。
はっきり言うことに対して、ちょっと前置きを、ちょっとね、してるっていう。
なるほど。
う
ん、だから、やっぱりその、キーワードじゃ引け目ですよね。
ああ、そう考えるとちょっと許せてきましたね。
ああ、なるほど、うん。ちょっと愛くるしい生物に見えてきましたか、やっぱり。
数年前に僕にこれを言ったあいつに対して、
はいはい、あいつ、あ、なるほど。うん、
ちょっと許
し、全く誰のことか分かんないですけど、うん、あいつをちょっと許せる気が、
ちょっと許せてきましたね。
だからちょっとまあ謙虚とは違いますけど、
うん、
まあある意味そのそうですね。
うん、
弱いからこそみたいなね、
うん、
なんかそういった病気なのかもしれないですけど、
うんうん、
やっぱりその引け目っていうのは相当なやっぱりその身体的なストレスですから、
うん、
やっぱり、いや、その引け目のない人間なんていないですけど、
まあね、うん、
こんなね細かい日常の部分でね、
うん、
引け目さらしてくるってことは、
うん、
日常的に体に負担かかってるっていうことですから、
あ、常に
やはりね、
何かしら
健康害してしまうという意味では病気ですし、うん、まあ、当然ここで発表する病気っていうのは、かかってる人間よりも相手にかかるその感染的な被害っていうの方がすごく訴えられていますので、
うんうんうんうん、
そこはまあぜひ、
そうですね、
はい、気をつけてほしいなと、
うん、 まあ、やられた方の身になって考えればね、
はいはいはい、
この僕たちの話す病気もちょっとは結構分かってくれると思うんですけどね。
だから僕もちょっとね、うん、まあけど僕から前置き取ったらね、
うん、
あの喋ることロスタイム分しかなくなっちゃいますからね。
だから病気だからって言うだけでもだいぶ違うんで、あ、
これね、うん、けどあの確かにあの僕らまあ病気発表してますけど、
はい、
病気治せってっていうより、うん、あの病気だって教えてくれっていう意味もありますからね。
カミングアウトみたいな、ね、
カミングアウトをお願いしますって言ってるみたいな、うん、そう、最悪治さなくても、
うん、
あの要するにあの風邪の人がね、
うん、
マスクせずにね、
うん、
ね、
うん、
歩かれると困るわけですよ。
そうそうそう、
だから別にマスクさえしてくれれば、
うん、
ね、
うん、
もう風邪治してからお前家出ろよっつってるわけじゃないんですよね。
うん、
風邪ひいてんだったらマスクをしてね、
うん、
家を出なさいと。
あとね、この人間病院で言ってる病気はまあ、
はいはい、
あんま治らないですからね。
治んないですよ、
あんま治んないですから。
はい。
うん。抑えるっていうかね、マスクするぐらいしかできないですから。
マスクするぐらいしか結局できないですから。
うん。
はいはい。もう基本的にもうそうですよ。治んない病気ばっか、取り扱ってますから。
うん、癖みたいな、ね。
そうそう、もう、不治の病みたいな、
うん。
はいはい。もうあの、末期がんみたいな病気ばっか扱ってますから。
はい。
はい。まあそういった意味では、
うん。
ぜひマスクなど、
うん、
まあ、そういう予防をね、
うん、
はい、空いてるマスクしろっていうのも変ですから、
まあ自分なりのでいいですからね、
はいはい、いいですから、
なんかマスクでね、
はいはいはい、だからまあ、そういう意味では、うん、どうでしょうね、この前置きに関してのマスクっていう意味では、
うん、
だからまあその言いたいことはっきり言うタイプだからって。いうタイプの人間だからとか、なんかもうちょっともう、
うん、そうですね、
前置きの前置きぐらい置いてもらえると、
ちょっと長い病気に対してちょっと長い前振りと
振り、
あと長い病気の説明をしなきゃいけないんで長いですけど、
そうですね、だから話まとめると、やっぱそういうやつとはあんまり会話したくないですよね。なんかまあまあまあ、
うん、
まあそんなこともありつつ、
まあ、
ね、
うん、
まあ、とにかくあの予防をね、まあこれからあの風邪なんかも流行ってますから、
う
ん、
そうですね、
実際のね、うん、本当の風邪も流行ってますから、予防というのがね、
うん、
というかまああのマスクというのがね、
うん、
まあ去年なんか売り切れちゃってましたから、
うん、
はい、今年はですね、
うん、
はい、なるべく早めに入手してですね、
そうですね、
いろんなマスクを、
うん、
皆さんにもかけて、
うん、
はい、この冬を乗り切ってほしいなと。
ああ、そうですね。
なんかちょっと綺麗に、
うん、
まとまったところで。
まあじゃないですか。
あ、本当ですか。
うん、前振り長かったですけど。
前振り長かった。結局なんか俺また前振りみたいになっちゃってなんか。
うまくまとめたかったから30分以上話したみたいな、ね。
いやいやいや、うん、そういうわけじゃないですけど、ね。
あ、違うんですか。
うん、すんなりね、じゃあまた来週って言えばいいのにね。
うん、
まあとか言ってね、なんか
そうそうそうそう、
ちょっと前振りまた長かったですけど、
言いたかった
な、はい、まあ来週からね、うん、もう本当にマスクせずに、
うん、
もう唾飛ばして喋っていきたいと思いますけど、
うん、え、それも振りなの？
いや、わかんないけどね、わかんないけど、
はい、
とりあえず反省するのをこれ終わってからにさせてください。
そうしましょう、
はい、というわけでまた来週、
はい。